ばんは、経済総合分析週報のお時間です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日は出版と通貨の重みについてお話ししたいと思います。出版と通貨というのは、今までその出版であれば出版社というものから認められて商業出版によって出版されるということは一般的でしたし、通貨というものも中央銀行が認証して発行するということが一般的でした。それが近頃のネットワークの発達によって、出版であれば電子的に出版をし流通をする、そして通貨であれば暗号通貨と言われるものによって流通していくということもあり得るようになったんですけれども、これはだから認証というものが分散されたわけですよね。でその出版に対する、あるいは通貨の発行に対するこのコストが下がったわけですね。出版であればもう出版社がお金を出し、そして手間を出し、そして全国の書店に流通をさせるという手間がかかりますので、それにあたってやはりその持ち込まれた企画というものを審査をするということ、これに結構重みがあったわけですね。でも電子出版の時代はこれが手続きだけで出版が可能になるということで、そのハードルが低くなっていますね。それから通貨にしてもそうですね。暗号通貨は分散認証でして、中央銀行によるその発行の認可っていうのではないんですよね。ただそこを暗号通貨の場合は分散認証ですので、それでその流通にあたってそのチェックが分散してできるということなんですけれども、ここに重みがあるかどうかというのは意見が分かれることなんですけれども、暗号通貨であればその送金が手軽であるということなんですね。でそのチェックは可能であると言っても、現代その暗号通貨が利用されている層ですよね。この利用者層がそのつまり実態があるかどうかってことなんですね。だからこの通貨がお金が払われるかどうかっていうのは、だから何でしょう、そのだから請求に応えなければ、この請求に応えなかった人の社会的地位が危ぶまれるわけですね。例えばその公共料金を例にとりますと、払わなければそのサービスが止まってしまうという実態があるんですけれども、暗号通貨に関しましてはその対価ですね、暗号通貨を支払うことによって得られるものの実態というものですね、それがその生活に関わるというサービスがまだあまり出てきていないというところですね。そういう意味でまだ重みが足りないのかなという面はありますね。出版にしてもそうですね。出版をすることによってその商業的に食べていくというコンセンサスもありましたね。だからそういう生活の重みというものも出版業界にはありましたね。でそういったその重みですね、生活の重み、そして流通の重みというものがかかっていたんですね、どちらも。でそれが形が変わっていって主流になるのかどうかというところなんですけれども、そしてまた VR も同じなんですね。 VR によって私が思っている VR の使い方、 VRSNS というのは VR によって空間というものの距離を縮めることができるというか、なくしたり加工したりできるんですけれども、そのことによってその空間というものに対する手間ですね、それとやはり人と実際交流をするという手間っていうのは天秤にかけられてるわけですね。でだからそうですね、人と新しい人と出会う、そしてそこで得る価値と緊張感、そういったものが今はその例えば電車に乗ったり車に乗ったりしてその会場まで時間を合わせていくというコストと釣り合っているわけですね。でもちろんその会費というものも払いますけどね、お金に加えて移動コストというものが釣り合うわけですね。このセミナー会場まで行くという、それが現在の認識ですね。でそして実際に会えるということによって、やっぱり多くのものを得ることができるんですよね。時間と空間を共有するということで、 それがその VR 空間内での会合であれば、それがまず担保されるのかと、空間と時間を本当に共有できているのかってこと、でそのそれがリアリティに勝っているのかっていうこと、そしてそのリアリティに対して今現代としてはその手間がかかると思われてるんですね。まあ手間もかかる、つまり実際電車に乗ったり交通費を払っていく方が VRSNS を開発するといった費用よりも安いと現在では思われてるんですね。それでなかなかそういう企画が進んでいかないわけです、ね、とすればこの VRSNS をもしセールスして普及したいのであればプラスアルファの魅力が必要ということでもあるし、暗号通貨を普及したいということに関してもそうなんですね。もっとプラスアルファの魅力がないとセールスポイントがあまりないということですね。電子出版もそうですね。手軽に出版できるということ以上のプラスアルファのメリットがないとなかなか紙の書籍からの移行が進まないということですね。だから新しいものというものが良い面があっても、それを移行するにはやはりそこに職業であるとか生活基盤がかかっているためにプラスアルファの魅力があってようやく移行が進むということなんですね。それはだからかつて農村から都市へ人が移り住んだ時も同じですよね。都市に住むことによってプラスアルファの魅力があったからより商業化できるという魅力があったんですね。だから人多くの人が移り住みました。だからそう出版に関しても通貨に関しても、それから VRSNS に関しても現状からの移行というものに関してはやはりプラスアルファの魅力っていうものが必要ってことですね。でその魅力があれば移行は進んでいくということかもしれないですね。でそのそれぞれのプラスアルファの魅力っていうのを考えたときに、まあ書籍であれば軽いということですよね。実際の紙の本に比べて軽い、そして環境にも優しいだろうということですね。それがだからその紙の本を出版することに対するコストっていうのが権威になってるけど、それに勝るのかどうかっていうことですね。で暗号通貨に関してはそうですね。つまり今現状で言えば利用者層に実態がまだ出てきていないという不安ですね。それとやっぱ高速に支払いができるということ、そしてその銀行の稼働時間を考えなくてもいつでも送金ができるというメリット、それが天秤にかかっていますね。そして VRSNS に関しては時間と空間をいつでも共有できるということのメリットと、VRSNS の開発コストの高さ、そしてその VRSNS が持っている表現力は現実よりも低いのではないかっていう認識ですね。でこれのプラスアルファの魅力はやはり時間と空間を自由に加工できるということに加えて、やはり感情表現がプラスアルファで加わるってことでしょうね。だからその時間を軸にする人と感情の高まりを軸とする人のお互いのその表現力を高めることができれば代替しうるってことですね。ナムアさんは VR が似合いそうですよね。3月26日のリファリアキが楽しみです。そういったプラスアルファの魅力についてお話ししてきました。さて本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。